お読みいたします。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。宣教です。信仰の試練、神を恐れて生きると題して、大高牧師より御言葉の取り次ぎをしていただきます。
お祈りをいたしましょう。御言葉をもってお導きくださる神様、あなたが今日も私たちを聖書の言葉を通して導き教えてくださることを感謝いたします。どうぞあなたご自身が豊かにお語りください。どうか語るものを聖霊によって満たし、また聞くものを聖霊で満たし、一つの御霊なる神様が豊かに御業をなしてくださいますようにお願いをいたします。ひとときを御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週は6節から8節を通して主の御声に耳を傾けました。アブラハムは自分の一人子であるイサクを捧げるように命じられてから旅を始めて、モリアの地に近づいたわけです。モリアの地が近づいてきてからは、一緒に来ていた二人の若い者を残して、イサクと二人で、親子二人で目的地に向かいました。そして二人になってイサクが尋ねるわけです。七節ですけれども、イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。寒くないですか。暑い、大丈夫ですか。1度か2度か上げていただきますか。7節で確信をついた質問をイサクはします。この質問に対して、7節の質問に対してアブラハムは次のように答えました。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。 こうして二人は一緒に歩き続けた。アブラハムに先のことがすべて見えていたわけではありませんでした。しかしアブラハムは神が解決してくださることを信じていました。ですから口で告白をします。神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。そして今日の箇所です。9節をお読みしますが、二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムとイサクは神がお告げになった場所に着きました。イサクを全焼の生贄として捧げるようにと言われたモリアの地に着いたわけです。で、9節ではアブラハムの行動一つ一つが細かく記されています。モリアの地に着いたアブラハムがしたこと、それはまず祭壇を築くということでした。全焼の生贄を捧げるために祭壇を築きました。次には焚き木を並べます。イサクが背負ってきた焚き木を並べる。そして自分の子供であるイサクを縛る。この縛っている最中にどんな会話がなされたのかわかりませんが、イサクを縛るのです。最後にはその縛ったイサクを祭壇の上の焚き木の上に置きました。ここまでずっとそうでしたが、アブラハムの感情については一貫して記されていません。ですからどんな思いであったのか、もう本当のところはわかりません。私たちの目には淡々とこなしているようにさえ見えます。ただここで目を向けておきたいのはアブラハムだけでなくイサクです。イサクはあまり目立っていませんが、冷静に考えてみますと、イサクの従順ということも見ておくことが大切です。この時のイサクの年齢はおそらく10代後半から20代前半と言われています。桜の教会で言えば戸沢元博くんぐらいの年齢であったと考えられます。一方のアブラハムは120歳前後です。ですからイサクが本気で抵抗したら太刀打ちできなかったでしょう。しかしここでイサクが抵抗したとは全く書かれていません。イサクはアブラハムによって縛られ焚き木の上に置かれました。イサクの心情もここで書かれていないので分かりませんが、イサクの従順ということもまた心に留めておくべきことです。アブラハムだけでなくイサクの神への従順ということも大切な視点でありましょう。何かこう右も左もわからない子供を連れてきて捧げているのではなくて、立派な青年をこれから捧げる。イサクの従順ということも大切な視点です。続けて10節です。全焼の生贄を捧げる備えを終えたアブラハムは次の行動に移ります。10節です。アブラハムは手を伸ばし刀を取って自分の子をほふろうとした。 全焼の生贄を捧げる備えをしたアブラハムは手を伸ばし、自分で持ってきた刀を取り、イサクに振り下ろそうとします。彼はためらわずにイサクをほふろうとしました。アブラハムは神からの命令を受けてから、一貫して神に対して従順でありました。アブラハムは文句を言おうと思えばいくらでも言えたことでしょう。あなたの命令はおかしい。神がするような命令ではない。私の子供はどうなるんだ。言い始めたらいくらでも言えたことでしょう。しかし彼はそのようなことは言いませんでした。一切言わなかった。主に従っていくのです。主の命令に従う。そして実際に手を下そうとしました。その時です。神の介入がありました。11節をお読みします。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。主の使いが天から声をかける。アブラハム、アブラハム。そして彼は、はい、ここにおります、と返事をします。このやりとり、非常に短いやりとりではありますが、アブラハムが異常な状態であったのではないということがわかります。何か精神的に錯乱状態にあったのではない。ということがわかります。彼は神の呼びかけに対して心が開かれていました。そして12節です。主の使いは次のように言います。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。御使いは言います。あなたの手をその子に下すな。その子に何もするな。御使いは二重に禁止します。そして言います。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。ここに今回の試練の意味、試練の目的が示されています。アブラハムに試練が与えられた意味が語られています。今回の試練の目的は、アブラハムが本当に神を恐れているのかが試されていたのでした。そのことがテストされていました。アブラハムが本当に神を恐れていたのかどうか。神は最初からイサクの命そのものが欲しかったのではありません。アブラハムが本当に神を恐れて生きているのかを試した、テストをしたのです。では、この神を恐れるとはどういうことでしょうか。神を恐れて生きるというのはどういうことか。神を恐れることの大切さは聖書全体を通して言われています。旧約聖書から新約聖書に至るまで聖書全体を通して言われています。お開きいただかなくて結構ですが、箴言には次のようにあります。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。箴言の一章の七節です。主を恐れること。 神を恐れることは知識の始めだと聖書は教えています。その神を恐れるということについて、神を恐れる生き方について22章に記されているアブラハムの歩みを通して考えます。と言いますのは、12節で主の使いがあなたが神を恐れることがよくわかったと言っているわけですから、このアブラハムの歩みを振り返ることによって具体的に神を恐れる生き方を学び取ることができます。少し22章を振り返ります。一節には最初にはこれらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられたと。これは繰り返し申し上げたように、アブラハムには知らされていない事実でして、私たち読者にしかわからないそういう情報です。続く2節では、私たちの感覚からするとむちゃくちゃと思える命令が告げられるわけです。2節、神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。神はアブラハムが愛しているイサクを、唯一の子供であるイサクを全焼の生贄として捧げるように命じます。待ちに待って与えられたイサク、100歳と90歳の夫婦に与えられた大切なイサクを全焼の生贄として捧げるように命じる。神のために燃やし尽くすようにお命じになったのです。この命令に対して、先ほど確認したように文句を言おうと思えば言える状況にありました。従わないという選択もできるわけです。しかし彼は文句を言うことなく出発しました。従わないという選択肢もあったでしょうが、彼はそれを選ぶことなく出発しました。4節を見ますと、3日歩いたことが書かれていますから、その間も戻れる状態、引き返す時間は十分にあったわけですけれども、彼は引き返すことなく目的地へと向かいました。以前5節をご一緒に見ましたが、この5節にはアブラハムの信仰が表されていました。これからイサクを燃やし尽くしに行くにもかかわらず、アブラハムは私と子供はと言ってから、あそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると告げたのです。この言葉は原文では私たちはという、そういう主語になっていることを確認しました。これからイサクを燃やし尽くしに行くにもかかわらず、私たちはあなた方のところに戻ってくると告げるアブラハム。そしてイサクと二人で旅を続けたアブラハムにさらに重い質問が投げかけられるのです。そのやりとりに関しては前回見ましたし、今日の最初でも触れました。イサクは全焼の生贄はどこにあるんだ、どこにあるのと尋ねる。見当たらない、その見当たらない羊はどうなっているんだ。それに対してアブラハムが神への信仰を表明するわけです。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。それから二人は旅を続け、目的地に着きました。そして今日の箇所です。アブラハムは準備をします。 そしてためらうことなく、アブラハムはイサクをほふろうとしました。その時、絶妙なタイミングで、ここしかないというタイミングで神の介入がありました。アブラハムが完全に神への従順を表明し、しかも手を下すことのないタイミングで神が介入されました。手を挙げる直前だったら、また違うことを考えてしまうかもしれませんし、手を挙げて下ろしてしまったらもう最後です。絶妙なタイミングのところで神が介入をされました。そして次のように言われたのです。あなたが神を恐れることがよく分かった。アブラハムにとってイサクは唯一無二の存在です。かけがえのない存在です。愛している子供であり、しかも一人子です。待ちに待って与えられた子供です。その子を捧げよ、との命令。人間的に考えれば、あまりにも残酷で従えないような命令です。しかしアブラハムは従っていく。神の命令に対してその意味はわからなくとも彼は従った。そしてその最後まで神の命令に従ったアブラハムに対して神はこう言うのです。あなたが神を恐れることがよくわかった。ここからわかることは、神を恐れて生きるということは、神に対して従順に生きるということです。神に対して従順に生きる。神の命令に対する従順とも言えるでしょう。人間的な思いからすれば、自分の唯一の子供を最も大切にしているものを捧げるなんて無理だと考えます。アブラハムの場合は最も大切にしているのがイサクであったわけですが、人それぞれ最も大切にしているものが違うことでしょう。ある人は伴侶かもしれませんし、趣味や仕事の人がいるかもしれません。それを手放すように命じられる。それに対してアブラハムは、自分の思いではなく、神の思い、神の御心を第一にしました。神を恐れるというのは、少し言い換えるならば、神を第一として生きるということです。自分の思いではなく、神の思いに生きる。神の御心に生きる。それが神を恐れるということでありましょう。そこには戦いがあります。パウロは次のようにガラテヤ書の中で語っています。肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。ガラテヤ書の五章の十七節です。肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らう。罪ある私たちは、肉の思いに支配されやすい私たちは、神の御心に反して生きようとします。御心に反して、神に喜ばれる生き方ではなく、自分を喜ばせる生き方をしようとします。もしくはこの世と妥協しながら生きていく。これくらいは神様は許してくれるかなと言って、 妥協しながら生きる。自分の思いをどうにか神の御心の中にこうねじ込み入れ込み、妥協を試みる。私たちは今日自分の歩みを振り返りたいのです。神を恐れて生きていたかを問い直したい。アブラハムのように自分の子供を全焼の生贄として捧げよという命令が、同じ命令が下されることはないでしょう。しかし同じように自分にとって最も大切にしているものを手放すように神様から要求されることがあるかもしれません。実は日々の歩みを振り返っても、神を恐れる生き方、神を第一とする生き方が問われテストされているということがあるのではないか。この世の務めやこの世の常識と御言葉が要求することが真っ向から対立することがあります。自分の思いとは全く逆のことが御言葉から示されるということがあります。自分がやりたいことがあっても御言葉にはこう書かれていると言われて悩むことがあります。そのような時に、神の御心に生きるのか自分の思いに生きるのか、その選択が迫られる。神を選ぶのか、それとも自分を選ぶのか。神を第一とするのか、自分を第一とするのか、という選択とも言えます。ある学者は、この22章の出来事を10回の第1回と関連させて考えます。実会の第1回には次のようにあります。あなたには私の他に他の神々があってはならない。実会の第1回には、神以外に他の神々があってはならないということが命じられています。この第1回で問われていることは、徹底して神だけを神とするのか、ということです。神よりも上に何者もないか、ということが問われている。得てして私たちは、口では神が第一と言いながら、実は自分が第一となりやすい。自分の都合と神の都合がぶつかった場合は、自分を優先することが多いのではないでしょうか。自己中心の罪にとらわれやすい私たちは、自分を第一となりやすい。いつの間にか自分が神になり、自分が偶像になり、自分を神よりも上の立場に置いているということがある。それが明らかになるのは、御心に反して生きようとするときです。私たちは神を神としたいのです。父なる神を、主を第一とする。この基本中の基本に思えることが、実は日々問われている。自分の思いではなく、神の思いに生きる戦いです。神を第一とする戦い。私たちはその戦いに勝利したいのです。神を恐れて生きる。神を尊び、神を第一として生きる。私たちはなぜそのことを大切にするのか。それは御言葉の約束があるからです。最後に詩編の25編の14節をお開きください。旧約聖書の詩編、25編の14節です。927ページもしくは850ページか51ページでしょうか。 詩編の25編の14節。詩編の25編の14節、今日の講読の箇所でもありますが、14節をお読みします。主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自分の契約を彼らにお知らせになる。主はご自身を恐れる者と親しくしてくださいます。交わりを持ってくださるのです。神はご自分を第一とする者に対して恵み豊かでいてくださいます。そのことは次回もう一度この箇所を取り上げるときに確認をしますが、神はご自分を第一とする者に対して恵み豊かでいてくださる。恵みの中を生きる幸いに目を留めてください。その出発は神を恐れて生きることから始まります。人間的な思い、人間的な常識が先に来やすい私たちですが、神を第一として生きるとき、そこに主は伴って、そして恵みを持って導いてくださる。そのことを心に留めつつ、日々主を第一として、神を神として歩ませていただきたい。今日という日に自分が第一になっていないか、その生き方を見つめ直してください。そして神を恐れ、神を第一として生き、神の恵みの中を歩ませていただきましょう。語られたことを覚えつつ、ひととき黙祷をいたしましょう。